では、シャープ1に引き続きシャープ2ということですね。ジン君のその後起業の話、セカンドストーリーについて話を聞いていきたいと思います。でキュビナを作られたわけですが、これはどういう会社かはまたここの後に聞くとして、シリコンバレーで起業されたんですか、それとも帰ってから。
帰ってからです。シリコンバレーから帰ってきて、そもそもまず学習塾作ることになるんですけど、
ほうほうほう、
これが何でかというと、まあ、シリコンバレーでのチャレンジしてる最中にディープラーニングみたいな AI みたいなものがドーンと出てきて、
はい、
でそのシンギュラリティみたいなものが2045年頃に起こると、まあ、つまり一つの AI に全人口を束ねても勝てなくなるような時代が来るぞみたいな、
うん、
そんなようなことが言われた時に、なんか私の中でこの未来っていう中でこう世界平和ってことは語るべきだし、そこに生きる人たちがその話を考えていかなきゃいけないんだななんていうことを出したんですよね。で2045年って私60歳なんで、私ももうおじさんみたいな定年みたいな時だなと思った時に、あ、これ子供たちの話なんだって思うようになって、それでこう教育だななんていうふうに思うようになっていったっていうのが、そう帰ってきて自分がこう学習塾を作ろうなんて思うことの背景にあったものでした。
なるほど、めちゃくちゃ面白くて、じゃあシンギュラリティに向かっていける子供を作ろうということで学習塾を作ったのか、
はい、
もしくはシンギュラリティに向かっていくのであれば、このディープラーニングだとかそういった力を使って、まあ、つまり AI の力を使って学習を簡単にしようと思ったのか、それはどっちだったんですか。
前者の方です。実はその後者に言った AI で学習を効率化させようっていうものは、その後学習塾を作った後見たその学習という教育業界の問題みたいなものに出会って、あの装置をまあ作るっていうことになっていくんですよ。なのでまず最初学習塾を作ろうと思ったきっかけは、とにかく未来を生き抜く力を育てると、でそのために我々は教育をやらなきゃいけないんだっていう思いでまず立ち上げました。
未来を生き抜く力を育てる、なんすか未来を生き抜く力って。
まあ
これなんすか。
それは未来っていうもの、つまり今が変われば未来が変わるので、常に未来を想定しながら、未来から逆算して今何すべきなのかってことを考え続けるっていうことがそもそも大事だっていうことが前提になります。つまり今日から明日になくても未来を生き抜く力変わるっていう前提で考えていただきたいんだが、まあ今で言えばまさにこのチャット GPT みたいなものが登場している世の中において、ググるっていう価値観すら多分変わりますよね。
うん、
チャット GPT るみたいな時代に変わっていく、 AI るみたいな時代に変わっていくときに、それはどんな人間の能力を求められる時代になるのかっていうことから逆算し、今の子どもたちにどういう教育を届けなきゃいけないのかっていう世界でこうだんだん解き明かされるものっていうふうに言えばいいかな。なのでちょっと一言で表すのは難しいです。まあ、探究心とか問いを立てる力なんていうふうに一言で言えば言えるんじゃないかなというふうには思います。
ちょっと待ってください。待ってくださいね。探求心、問いを立てる力。なるほど。それはそうなんだが、ちょっと待ってくださいね。今、2023年の3月4日にまずこれを録音してますと。なんでかっていうと、これが半年経っただけでチャット GPT るとか言ってる、もう言っちゃってるよ、この人とかいうことになるかもしれないし。
なりうる、
それぐらいありうる。ですごくもうかなんか簡単に生活に入ってきましたね、あいつら。
うん、入ってきましたね。2022年年末いきなり、ね、
急に生活に入ってきたし、急に仕事にも入ってきたし、
それこそあれですよね、三井さんのハーバードの MBA とは違うけど、プリンストンかどっかの MBA の あの課題みたいなものをチャット GPT にやらせて ABC 評価の B だったみたいな、
そうそうそうそう、
なんかそんぐらいにはチャット GPT がそもそもいろんなその教育のあり方自体も問い直させられてる状態っていうのは今もう少なくとも欧米では出てきたかなとは思いますよね。
だからそのアメリカの大学に行ってすごいびっくりしたのは、その盗作みたいなものに対してめちゃくちゃ厳しくて、プレジュディズムっていうのかな、その盗作をするけど AI が出しちゃったらどこからがそのジェニュインなもので、本物で、もっと言うと何が本物と何のことを本物とそもそも言うのかっていうこととか、知の意味とかっていうものもブレ始めましたね。
そうそうそう、なのでそこがさっきの問いを立てる力になるんじゃないかっていうのを私が言っていることで、まあでも実はこれ私だけが言ってるわけじゃない、実は教育学の世界でも言われ始めてることなんですけど、要はその Google みたいなものが登場する前夜にあったのは、知識をただ頭に入れておくことの無意味さみたいなところが問われ始めて、知識なんてのは全部ググればいいと、
そう
だとした時に情報活用能力だねっていうふうに言われるようになったわけですね。そのインターネット前夜に情報活用能力なんていう言葉はなくて、情報ってのは頭の中に入れて貯めとくっていうことが、優秀な人間の定義だったところから、そうではなく検索し、どれだけ素早く検索できるか、そしてまたその新しく出た知と知をどのように結びつけて新たな知とするかとか、あとは真偽、あの嘘か誠かを見極める力なんていうところがその情報が判断する中ですね、なんていうのがこの情報活用能力として言われ始め、それを子どもたちにどのように身につけさせるかなんていうところがこう2000年以降ぐらい、教育業界が追ってきたことなんですが、まあ、それようやく少し学校現場になんか浸透し始めたかなぐらいの中で、もう世の中チャット GPT 類になっちゃって、今度はそんな情報がその嘘か誠かも、チャット GPT はまだちょっと違うけど、もうちょっとまともなちゃんとチャット GPT 的なものが今後改良されて出てきた世界においてで言えば、嘘か誠かなんていうことをその人が真偽を確かめる必要もないくらい、あるそのチャット AI みたいなものが様々なある出来事に対する側面ということをちゃんと出してくれて、いろんな言い方があるよ、いろんな見方があるよっていうところまでも包括的に言ってくるなんてことは全然あり得るでしょうし、さらに先ほど言ってた道井さんが言った通り、そこで出た答えっていうもの自体は自分の著作物である、自分のものであるっていうふうに提示できるようになっていくと私は思っているんですね。とした時に、何かもはや情報を一生懸命調べる力なんていうこと、情報活用能力なんてことすら問われなくて、AI にどんな問題を解かせるかっていう作問能力、これが問いを立てる力と言ってますけど、それが今後求められるだろうっていうことを今ちょっと私は考えたりするんですが、というくらいには未来を生き抜く力っていうことは常に技術の変遷とともに変わっていくっていうのが、今ここ数年だけ見ててもなんか思うなと思ってます。
なるほど。
非常に話脱線しましたけど、
そうですね、ちょっと僕も一言これについて、まあ、質問がてら僕も思ってることをちょっと伝えすると、なんかジン君の話聞いてて面白かったな、もうすでに面白かったなと思ってるのは、この人テーマ作るのめちゃくちゃ得意だなと思ったの。時代の中にテーマを見つけて、そのテーマにを生きるみたいのが結構得意だなって、それが得意能力だと
そうなんです
ね、いうふうに思って、まあそれこそ例えば なんだろう、起業っていうこと、それは平和な世界を作るためだ、だから平和な世界を作ることに資さない、企業はやっててもつまんないから、そんなのもう捨てちまうっつって捨てて、で平和っていうのは自分たちはこうだと思ってるから、このフェイシャルレコグニションによってそれを達成するんだっていうことを やるんだけど、まあそこはまあうまくソリューションが
合わない
ミートしなかった、ソリューションとそのプログラムがミートしなかった。で今さらにそれをもう一個上の、どんなシンギュラリティっていうものを迎える時にどういうふうな生き方をするのかっていうことから学習塾やっていくっていう、その流れ、時代の流れを呼びながらテーマを作るのが上手だなって。
ありがとうございます。
ただそれは面白いんだと思う。
ありがとうございます。ただ そんなことを考えて未来を生き抜く力をみんなに身につけましょうみたいなことをやりたかったんだけど、現実何が起こったかっていうと、そんなことを勉強する時間は子どもたちにないよっていう現実だったんですよ、
うん、
要は朝8時に学校行って、中学生で部活やってる子って18時ぐらいまで部活やってて、でそこから成績対策とか受験対策の学習塾とか行っちゃったら21時まで勉強してるわけですよね、
うん、
1ミリもないと思って時間が、それで先ほど言っていた、まず子どもたちに時間を作らなきゃいけない。そうすると究極的に効率化されたなんか勉強ができるようなあのものが必要なんじゃないかなんていうふうに思いになって、そのキュビな、
ね、
あの個別最適な教育を実現するための教材なんてことを、作ったっていうのが、そう順番になります。
なるほどね。これをキュビナをみんなが使うことを通じて時間ができると。
そうですそうですそうです。でその時間で未来を生き抜く力を身につけましょうっていう考え方をしてましたね。まあ今も
筋はすごく理解できます。まずだからこそこれだけ今でもあの人たちが使ってるんだと思っていて、で多分面白いなと思ったのは、そのじゃあ未来を生き抜く力って何なのかっていうと、未来って絶対生きれないじゃないですか。未来って生きれます？
未来を生きる、まあまあそうですね、まあ、言葉の定義的に言えば今を生きるのであって未来を生きてるわけじゃないって、そういうこと
です。絶対未来は生きれないわけですよね。つまりテクニカリー未来は生きれなくって今しか生きれない。でそして今っていうことのこの時間でできることって、つまり体験じゃないですか。
うん
つまり未来も生きるっていうことは、つまり今を生きるしかなくて、そしてその今を生きるっていうことが体験で、体験を通じてしか人って学べないよねって。そうするとジン君が言ったように、8時に学校行って18時に部活が終わるみたいな生活の中に体験の入ってくる隙間がないから、学習の効率化やって、あとは体験をね、その効率化された時間で作り出そうっていう、そういうストーリーですよね。
そうですね、
うん、
まあそう、少なくともその当時はまさにそういうような考え方で思って、どうやって子どもたち自体にさまざまな体験を届けられるかっていうことをやってし考えてました、
うん、
でそこから、まあ、そのキュビナっていうものがこうどんどん、なんでしょうね、評価されていったりするに従って、私自身その文部科学省の中央教育審議会という最高諮問委員会の委員とかやるようになっていったりして、だんだんその学校制度みたいなものを非常に勉強していくようになっていったり、あとはその文科省の予算とか、そういうような学習指導要領とか、そういうようなあり方っていうところについて提言できるような立場になっていった時に、そもそも学校の中でやっている学びそのものが、その未来を生き抜く力っていうことに紐づけられるようになっていかないのかっていうような立場から、その学校、あ、じゃあ教育改革みたいなところに携わっていくようになっていきました。だからそれまでは学習とかっていう立場だったんだけど、うん、そうではない、もう学校そのものを中身を変えていくっていうようなことにこうチャレンジし始めたっていうのが、
うん、
2018年以降ぐらいかぐらいに、そんなようなことをやり始めましたね。
なるほど。もう教育そのもの全部変えないとこれ変わんないよねと。
はい。
で、あのすごいそれをやっぱし体験かな、体験と学校かなっていうふうに思ったのは、あの影山秀夫先生、百マス計算で有名な影山先生が、どういうその話の中でそういう風な話になったか分かんないけど、学校っていうのはね、体験の集積なんだよっていう風に言ってた、うん、確かにそうだなって、体験の集積だなって。これね、結局小学校から大学、大学院まで全てが体験の集積で、その体験を通じて学んでいくっていうところで言うと、本当になんか未来を生きる力を子供たちに授けようと思ったら学校しかなくって、そしたら学校を変えないと未来をつく生きる力、まあ、つまり今を生きる、今をしっかりと生きる力っていうものは身につかないっていうのは、まあ筋っていうか、もう完全にその通りですよね。
ありがとうございます。そんな深く理解してくださって、誠にありがとうございます。
いやいや、言ってることを繰り返してるだけで、なんか、これ僕はなんか、何やだっていう話なんですけど。いや、なるほど。筋すごくいいと思うんですよ。僕はもう一つけどね、僕なんかの挑戦の中で思ってることとしては、うん、学びそのものを体験にしたいなって、
うんうんうん、
学びそれが楽しかったことってあるじゃないですか。例えばジン君だったら数学とかめちゃくちゃ集中して過集中なぐらい数学やってたんじゃないですか。
そうですね、国語の時間も英語の時間も社会の時間も数学の勉強してましたからね。
でしょ。
いやなやつみたいな先生。
でしょ僕はちなみに英語と世界史で慶応入ったんですけど、数学の時間と科学の時間と生物の時間と国語の時間は本読んでましたね。
あ、
しかも歴史小説読んでた。
あ、
しくはスパイ小説、世界のその政治が分かるスパイ小説か歴史小説かどっちか読んでて、英語の時間も読んでたわ。
なんかそう、それすごいなんか大事なことだと思ってて。
大丈夫？校長先生これ大事だとか言っちゃって。
あ、もちろん。むしろそういう学校にしていこうって言って、まあ先生方の気持ちを変えるのは大変なんですけど、私はどんどん認めてってるんですが、何が言いたいかっていうと、言ってる学校教育の中で言えば、おそらくそのスパイ小説を読んでるみたいなことってダメとされてたと思うんですよ。
ダメとされたら隠れて読んでたもん、こうやって。
ですよね。だけど、それってめちゃめちゃ大きな学びじゃないですか。自らそのスパイ小説なんてを読みたくて、でそれは実はなんかさも、漫画を読んでるかのような、なんか娯楽読んでるみたいな形で学校の先生方見てくるんだけど、でも当の三石少年にとってみれば、そのスパイ小説の中に書いてある海外のさまざまな事情とか描写とか、そういうものにすごくこう夢焦がれたり、ものすごい知識としてそもそも入っていたり
し
ていくじゃないですか。なんかそういう学びのあり方、内発的動機づけなんて言うんですけど、子どもたち自体から内発的に沸き起こったそのモチベーションで何かその情報を得たり学びに向かってる姿勢そのものを支援していくっていうのが今後のその学校教育のあり方だって強く私は思っていて、だからそこはもう今までのその学校の中で教えなければいけないとされていた枠っていうことをどんどん取っ払っていって、子ども自体がもう無邪気にこれやりたいあれやりたいっていうことをどこまで私たちが応援できるか、その環境を整えられるか、その選択肢を無限化できるかっていうのが今後の学校のあり方だっていうふうに思いながら今そこにチャレンジしてるっていうのが私が今やってることになります。
だからやっぱし勝ち筋として考えると、もうこれはもう完全に子どもたちのそういう自由な発想と大学受験っていうものを結びつけて成果を出すことですよね。
ああ、そうですね。シンプルに結びつけて、はい。
うん。なんかすごく僕とジン君の共通点っていうのは、田舎の学校を田舎の進学校から1年浪人して特殊な科目で慶応に入ったんだ。
確かに。なんかね、ずるみたいな。
そう。で、小論文と数学で入って、僕は世界史と英語だけで入ったんですよ。だからまあ、ずるっちゃずるで。で、もっと言うと僕、慶応しか受かんなかったんで。
すごいわかるのが、なんかその世の中の偏差値とか、なんか言われるじゃないですか。こそなんか SOC とかも偏差値で言ったら68とか70とかって言われてたけど、
うん、
別に言うて偏差値って数学と小論文だけなんだけどみたいな、
うんうんうん、
ね、まあ東大ともではね、例えばじゃあどうでしょうね、一橋とか、そういうの大学って偏差値で言うとちょっともっと低く多分66とかってなってたと思うんですけど、
は
だけど明らかに勉強する労力で考えたら一橋受かる方が大変じゃんみたいな。
それはもう絶対大変
じゃないですか。だけど社会の認められ方とか、なんか社会のなんかこうどこどこ大学行っててすごいねみたいなこと言われることの なんていうんですかね、価値観からすると正直慶応行ってようと一橋行ってようとさほど変わらなかったと思うんですよ。
変わらないし、むしろ得ている知識としては深く一個のことをやっとく方が社会に出て役に立つんじゃないかなって最近は思ってる。
うん、その仮説もありますよね。やっぱりそういった時に、
なんかジェネラルにいろんなこと分かってることのメリットもすごくあるんで、
はい、うん、 時なんか受験ってなんか結構コスパよくやったり、
そう
なんかそう本当にど真面目になんかやらなくても全然社会で十分認められる制度が手に入ったりするっていうことがまだまだハック可能な、
そうまさにハックなんですよ
思いますよね。
受験はねやっぱり、ね、ハック可能なんで、そのハックの仕方っていうのが、まあ、例えばじゃあ経験っていうものだとかそういった体験だとかっていうものを評価するっていうことを学校の中でしてあげていれば、うん、その評価をそのまま持って大学に行けるんで、つまり栄養試験を通じて行けるんで、そういう道をしっかりと校長がビジョンを持って分かった上で
やってますよ、ちょうどうちは
それをしっかりやるっていうのはめちゃくちゃ戦略として合ってるでしょうね。
でやっぱりそのまだまだそういう新しい入試みたいなところの選択肢を、まあ、私今佐賀で学校やってますけど、佐賀の人たちや福岡の人たちって知らなかったりするんですよね。
そう。
でそれもなんか我々のその原体験である地方だからこそ、
そう
なんかそういう出会いとか入試の情報っていうのはどうしても不足していて、結果なんか、まあ、私たちはある意味まあまあ運よくその選択肢得た方かもしれないけど、
うん、
だけど得られなかった人たちもたくさんいるっていう中で、今この土地でまず本当に先端的な教育機会を創出し続けるっていうところは、なんかちょっとこう過去の自分を救ってるような気持ちもしながら、
まさにそれよね、
ちょっとありますよね、
うん、なんかそれこそね、網走の陣の少年がこうたまたまなんかよくわからないけど慶応入って村井ゼミとかに行って、日本のインターネットの夜明けみたいな時間を震源地みたいなところで見て、
そうですね、本当そうですね、
うん、でシリコンバレーに行って、
うん、
で Facebook とかが出てく世の中みたいなものをリアルに体験しながら、そして日本に戻ってきて起業だとか言って起業して、 AI だシンギュラリティだわみたいな、まずこうだみたいな泊まり込めみたいな、学習塾やれみたいな感じで学習塾やり始めたみたいなのはまさに本当に何だろう、時代を映してるし、けど誰もが体験できたわけじゃなくて、網走のみんなが、うん、だからこそそれを返してあげなきゃいけなくて、まあ、別に網走じゃなくてもいいんだけど、全然透明感でいいんだけど、なんかそれはあの何だろう、そういう意識ってすげえわかるなって。
ありがとうございます。そうそう、で今で言えばその総合型選抜だけじゃない、その海外大学進学みたいなところもむちゃくちゃハック可能で、全然まだ知らないんですよね、みんな。
そうあんまり言わないで、ラジオじゃなくてこういう音声で
どういう
ことあんまりまだみんな知らないからさ、
どういう放送でしょ、それは届けてく
る。あ、そうかそうかそうかそうか、キャタルの生徒だけに留めておきたかったなっていうふうに思ったんですけど、そうなんですよ、もうアメリカの大学、カナダの大学とかトーフルさえしっかり取ってて、学校の成績良くって、学校からのサポートがあったら大体受かるからね、日本人。
そう、うん、しかもなんだったら、まあ、カナダ、アメリカあたりはまだ高いかもしれない、ヨーロッパの方の大学なんて、うん、我々佐賀でしょ、こっから私立で、うん、あの東京行って一人ぐらいさせるぐらいと考えたら、全然同じ値段ぐらいでいけちゃうんですよね。
で、トーフルで80点ぐらい取ってれば、向こうは絶対受け入れてくれるし、僕ね、MIT に行って、ボストンまで行ったんですよ。ボストンまで行って で面接で、これ面接ボストンまで呼ばれて、それでなんかもし受かんなかったらなんかシャレになんないなっていうふうに思ってて、で行って面接やってみて、でまあすごいエッセイも面白かったよとか言ってくれたのもあったんだけど、何人受けてんの日本からって言ったら、日本から受けてんのはお前だけだっていうふうに言われて、アジアから受けてんのは何人なのって、アジアから受けてんのもお前だけだって言って、
あそうだったんだ、中国見なかったんですね、うん、
あの中国人はいるんだけど、アメリカにいる中国人であって、中国から受けてる人はいないんだと、
うんうん、
アジアから受けてんの俺だけなのって言ったら、アジアから受けてんのお前だけだと、これ絶対受かったなと思ったもん、その時。
いやそうそう、
ダイバーシティのために、
そうそう、全ての大学ダイバーシティ掲げてますからね。
そうそう、それでいてやっぱしアジア人っていうと、今中国系と韓国系の人たちとインド系の人たちがめちゃくちゃ強くて、日本人全然いないんですよ。あのハーバードのビジネススクールの授業にあの交換可能なんで行くと、200人ぐらい、すごい人気がある授業だったので200人ぐらいいて、中国人なんかもう本当に一列リーさんがいるぐらい、
はいはいはい、
そう、それであいつら仲いいからみんな並んでんの、リー B が結構で三石、明らかに三石って日本ネーム持ってるの僕だけみたいな感じ、はいはい、しかもなんかハーバードじゃなくて MIT のこの、M、あのこなんて名札みたいなの出さなきゃいけないから、
うんうん、
本当にダイバー日本人のダイバーシティっていうのが急激にプレゼンスかプレゼンスが急激に落ちてるんで、逆に言うとめちゃくちゃ行きやすいですよね。
そうそうそうそうそう、
うん、
そう今あのハーバードとか、まあ、それこそ MIT とか、うん、ケンブリッジとかスタンフォードみたいな超有名大学、本当に世界のトップランキング20位以内ぐらい入って、まあ、15位ぐらいかいないぐらいに入っちゃうところは、さっき言った通り現地まで行ったインタビュー必要だけど、
うん、
兄弟レベルぐらいな全世界トップランキング100位以内の大学であれば、
うん
うん、インタビュー行かないでパッとあの志望動機書いてそのTOEFLの点数貼って成績貼ればそれだけで合否出してくれるじゃないですか、
うんうん、
だからそういった意味でもうあの日本の大学狙いながら海外の大学狙うみたいな道が、まあ、そのハックの仕方が実はありまくるんだが、
うん、
そこを知っている進路指導の先生なんてのはおそらく日本の中にほぼいない、1人か2人ぐらいしかない、私の知ってる中でも、
うん、
なのでその選択肢を子どもたちに伝えられてないっていうのが非常になんか日本全国を巻き込んだ上でなんか人の少年がいっぱいいるなみたいな気持ちになるんですよね。そこをちょっとこうハックしてみんなに選択肢を渡し続けるかってことは今後チャレンジしたいなと思ってるところなんですけど、
うん、あのよく保護者の方に聞かれるのが、あのどういう高校に行ってたらアメリカの大学にストレートに行きやすいですかっていうふうに聞かれて、正直その GPA のスコアがすごい重要なんで、開成みたいな学校に行っていい成績取るのとか慶応とか行っていい成績取るのとかってめちゃくちゃ大変だから、
だったら N 校行こうぜみたいなね本当にそれ一番簡単だよってのは私も思う。
そうなんかそういう風なで、かつインターナショナル枠に入っちゃうと結構大変なんだけど、日本からの留学生枠だと、
うんうん、
うん、あのやっぱ入りやすいっていうのはすごくあると思っていて、
うんうん、
インターナショナルスクール出身の子はやっぱり世界基準の中で IB 何ポイントだとかっていうような世界と、うん、GMAT 何点とかっていう世界の中で戦わなきゃいけないからめちゃくちゃハードなんだけど、日本の高校を普通に卒業してれば留学生枠なんで、トーフル、まあもちろん SAT もある程度必要かもしれないけど、ない学校もたくさんあるし、そうするとあとはもうエッセイ書けるかどうかだけなんですよね。
うんうんうん、
だからそこはすごく確かにかハック可能だし、うん、AO も結局英語と成績と自分が何考えてきたかだけなんで、
うんうん、
成績ってやっぱすごく大切だけど、やっぱ何考えてきたかってことが明確に言える、書ける。だから逆に言うとめちゃくちゃ書くっていうことをもっとなんか力入れないとダメですよね。
そう。なので実はだから総合型選抜栄養入試狙いながら海外大学進学狙うっていうのが一番大事だと思うんですよ。で、学校の中でもいかに体験を提供していくかとか、子どもたち自体が自己分析していくかとか、そういうような時間、これ PBL なんて言われますけど、プロジェクトベースラーニングみたいな手法を取りながら、その探究学習っていう世界の中でその子どもたちが体験をし、自らの自己発見を通じて、自分がどういうような将来像を描くのかなんていうところまでを学校教育の中で考え、それがあとはさっきおっしゃってた英語力みたいなものと成績っていうところに結びつけば全部書けちゃうわけですよね。志望動機も書けちゃうし、英語力があったらそれで点数も出るし、そういうようなあり方を、そう、あの我々学校がやっぱ強いのは、子どもたちの朝から夕方ぐらいまでの時間全部をなんか毎日あの一緒にいられるわけだから、その中でそういうような体験をどこまで届けられるか、この学校教育という枠組みの中でっていうのが、そう、ちょっと今私が一生懸命頑張ってることになりますね。
なるほど。まあそのすごく道をちゃんとビジョンを持っている人っていうものが、やっぱし学校教育も含めた日本の教育の中にすごく少ないんで、そのビジョンをちゃんと持っているっていうのは、魅力ですね、学校としてね。校長がそれを持ってるっていうのはね、あの何が面白い、よくできてるか、あの要は筋として、戦略的な筋としていいなっていうふうに思うかっていうと、 もう学校って体験の集積だから、そこでしっかり体験させちゃって時間いっぱいあるから、そこでいろんなことを考えさせて、で、その考えたことっていうものを評価してあげながら、かつ、基本的なことをしっかり教えて、で、海外大学も行けるような英語力と、日本の大学も行けるような英語での評価されるような点数を持ってそこに行くっていうこと。
もちろんね、なんかいわゆる偏差値、ペーパーテストが得意な子がいれば、そこへの対策みたいなところや、そこの学問的な世界への入り口みたいなところをちゃんと機会として提供することも同時にやっていくし、それも大事だと思うんです。
うん、
が得意な子っているから、まあ、私が当時数学が大好きすぎて、いわゆる探究的にのめり込むように数学ずっとやってたんで、そういう子な、それがもちろんその5教科7科目全体に広がるような子もいるわけだし、
うん、
そういう子の環境も整えてはいきますけど、同時に一方でそうじゃない子の方が結構やっぱ体感的には多いなって思ってるんですよ。
なるほど。
そういう偏差値みたいなあの競争の中で勝てるっていうのはやっぱりどうしても一握りで、
そうですね、本当そうですね。かつパイもちっちゃくなってきてますしね。
あ、そうですね、
実はね、そっちの普通の受験の方でのパイそのものがね、
そうですね、今一般受験受けてるのは全体の 48% ですからね、
うん、
12% は総合型選抜とかそういうもので受けてるっていうのは本当そうですね、
うん、ちょっと一旦ここで切りましてですね、はい、最後にちょっと透明感の話とか、なんかどういう学校でどういうことチャレンジしてるのかなんてことを、まあ、今もう結構聞いてきちゃったんだけど、正式に聞こうかなと思いましてなので、はい、ちょっと後半最後のパートですね、3つ目のパートでは、透明感での挑戦について、神野さんに引き続き聞きたいと思います。今回はこちらまでです。